こんにちは。芝桜のピンクや白の花があちらこちらで咲いています。過ごしやすい季節になってきました。広報長くて5月号ナンバー722をお届けします。表紙に写っている写真は3月25日土曜日、平成子ども塾春の野鳥観察会が開かれ、女の子が望遠鏡を覗いて後ろでお母さんが一緒に観察しているところが写っています。なお当月号に掲載している事業等については変更・中止となる場合があります。最新情報については長久手市のホームページをご確認ください。続いてのページは写真で見る長久手。挨拶運動、ゴミ拾い運動の宣言式が行われています。3月28日火曜日に愛知九博記念公園で長久手市はじめジブリパークの近隣にある12自治体の首長等が集まり、挨拶運動、ゴミ拾い運動の宣言を行いました。1日に1人以上挨拶をし、1日に1つ以上ゴミを拾う風土を作り、この地域に訪れる人を温かく迎え、笑顔の輪を広げていきましょう。宣言式に出席された首長は、左から長久手市、三好市、清須市、豊山町、東郷町、日進市、尾張旭市、北名古屋市、小牧市、豊明市、春日井市、瀬戸市、それぞれの代表の方が笑顔でこちらに向かって挨拶をされているところが映っています。
変わりまして、2023年度当初予算。予算の概要。新年度予算は、一般会計、特別会計、企業会計の総額で349億7531万3000円の予算規模となり、2022年度当初予算と比較すると 7% の増加となります。歳入については、昨今の経済情勢を勘案して個人市民税や法人市民税の増加を見込む一方、財政の健全性と安定を図るため基金から一般会計への繰り入れを行います。歳出については、義務的経費や燃料価格高騰による影響のため、光熱水費を含めた物件費などの経常経費が増加します。会計名、一般会計、2023年度は233億2000万円。これは、2022年度の214億1000万円から、19億1000万増えて 8.9% の増加です。特別会計は2023年度が93億1534万4000円。これは2022年度の90億733万円から3億801万4000円増え 3.4% の増加。企業会計が2023年度は23億3996万9000円。2022年度が22億5640万9000円で、8356万円増え 3.7% の増加でした。そして合計が2023年度。349億7531万3000円。2022年度が326億7373万9000円。23億157万4000円増え 7% の増加となりました。なお、特別会計とは、一般会計と財布を分けて収支を管理しているものです。例えば、国民健康保険特別会計などが当たります。そして企業会計とは、地方公営企業法の財務規定等を適用した会計です。 例としては下水道事業会計があります。予算の主要新規事業、個別の事業については子育て環境の充実や古戦場公園の再整備など、長久手市が目指す町の姿を実現するための施策を着実に推進していくため、今年度もさまざまな取り組みを行います。新年度の主要新規事業の一部5つを目標ごとに紹介します。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。まず1つ目です。子どもが元気に育つ町、そのために民間保育施設整備事業、事業費は3億9000万円、就学前教育保育施設整備交付金を活用して乳児から5歳児までを受け入れる認可保育所2園の施設整備にかかる費用を補助します。そして学校情報機器整備事業、事業費は1億793万6000円、学校教育における ICT 教育環境を整えるため小中学校に電子黒板を配置します。2つ目はみんなで未来へつなぐ緑は町の宝物、金根川緑地整備事業、事業費は4384万5000円です。金根川緑地を活用し金根川前熊橋周辺においてポケットパークを整備します。3つ目は誰もが生き生きと安心して暮らせる町、文化の家特定天井改修事業、事業費は4029万9000円、森のホール、風のホールおよびガレリアの天井を改修するため2022年度に実施した基本設計に続き2023年度は実施設計を行います。4つ目はいつでもどこでも誰とでも広がる交流の輪、長久手古戦場にぎわい創出事業、事業費は307万1000円、大河ドラマどうする家康の放送に伴い小牧長久手の戦いや大河ドラマに関連する史跡を PR するため特別展を開催します。そして古戦場公園再整備事業、事業費は4709万1000円、古戦場公園で新たなガイダンス施設の建設に着手するとともに築山造成工事を行います。そして最後5つ目はあえて歩いてみたくなる町、旧金根園生産事業、事業費が6億7706万2000円、資料処理施設金根園の事業終了に伴い跡地の有効活用を促進するため施設の解体、撤去、土壌改良などを実施します。以上、お問い合わせは財政課電話 56-0606 番までお願いいたします。変わりまして、まちづくりから見る市内の公園、皆さんが普段身近に利用している公園では子どもたちが遊ぶだけでなく地域の皆さんが協力して公園をきれいに保ち、みんなで楽しく利用できるように活動しています。公園を地域で活用することもまちづくりの活動の一環になります。市内の公園で実施している取り組みを紹介します。地域の皆さんが主体の公園の維持管理運営、長久手中部1号緑地、長久手中部1号緑地は2019年度に公園としてリニューアルしました。リニューアルにあたり2016年度から地域でワークショップを行い、地域の皆さんのさまざまな提案を反映した公園づくりを行いました。 その提案が形になった具体例としては、かまどベンチやマンホールトイレなどの防災施設の設置や、地域の皆さんによる公園の積極的な利活用を目的とした維持管理、イベントの開催があります。延べ100人が参加しました。2022年度に実施した地域発案のイベント、芝生公園で遊ぼう。公園の防災施設を紹介した写真が4枚掲載されています。まず、地下水を汲み上げている小さい男の子の写真。そして、消火器で目標を目指して噴射しているところ。かまどベンチで焼き芋を焼いているところ。そして、マンホールの上に設置された簡易トイレとその囲いが写っております。地域の皆さんが公園の維持管理の一部を担っています。子ども会や防災会などの地元団体などが、公園や児童遊園の除草、清掃などの維持管理業務の一部を担う愛護会活動を実施しています。愛護会の活動は、地域住民の皆さんが公園などに対して愛護意識を高め、地域コミュニティづくりのきっかけとなることを目的としています。地域の皆さんが各公園内の花植えを実施しています。上川原公園花壇、上川原公園愛護会による花植え、草掛公園花壇、草掛公園愛護会による花植え、長久手南部公園緑化ウォール、長久手南里山クラブ、市ヶ洞シニアクラブ、市ヶ洞まちづくり協議会による花植え。各3枚の写真は皆さんが協力して花の苗を植えているところや記念撮影をしているところが写っています。また、新しい地域では公園を利用してコミュニティ作りも行っています。公園西駅どんぐり広場。ここでは、ブルーシートの上で家族や他の人が遊んでいるところが写っています。ここに関しての詳細は、区画整理課電話 62-4465 番までお問い合わせください。現在も地域の皆さんが自分の家の庭のようにやりたいことができ、維持管理も楽しくできる公園の仕組みを作ろうと、地域の皆さんと市が協力して企画しています。ここでチェック事項です。長久手中部1号緑地の企画運営に興味がある方、公園の愛護会に参加したい方は、緑の推進課までお問い合わせください。地域の公園の利活用、維持管理は地域の皆さんの力なくしては成り立ちません。公園を通じて街づくりに参加しましょう。以上のお問い合わせは、緑の推進課、電話 56-0552 番までお願いいたします。
次です。令和4年度長久手いいね賞表彰式。長久手いいね賞の表彰式を3月27日月曜日に実施しました。校区の見守り活動、介護予防教室のボランティアとして俳句指導、防犯パトロール活動や地域のゴミ拾い活動など、個人16人と4団体の皆さんに表彰状をお渡ししました。今回表彰させていただいた皆さんは次の通りです。福岡幸成さん、中原健二さん、加藤ひろ子さん、河合信秀さん、後藤長子さん、鈴木よし子さん、沢風隊、日比光彦さん、生田のり子さん、酒井清子さん、 キネズカシェアリンググループ中野高春さん、石井さとしさん、高橋豊さん、夏宮道夫さん、平谷隆史さん、近藤博道さん、近藤恵さん、絵手紙を楽しむ会綿帽子 C 班、長久手市立北小学校児童会、以上の皆さんです。表彰された皆さんの集合写真では、笑顔で賞状を片手に、もう片方の手は拳を握った状態で親指を立てたハンドサインでいいねを表して写っています。長久手いいね賞は随時推薦を受け付けています。皆さんの周りでいいねという活動をされている人の推薦をお待ちしています。以上についてのお問い合わせは秘書課電話 560603 までお願いいたします。次はニュース119美山消防、豊明市、日進市、三好市、長久手市、東郷町を管轄する美山消防本部からのお知らせです。火災救急は119、消防車や救急車が必要なときは遠慮なく119番へ通報してください。通報は司令員の指示に従って、慌てず落ち着いてゆっくりと話してください。119番通報の方法、一つ目は固定電話の利用、二つ目は携帯電話の利用、三つ目はネット119緊急通報システムの利用。これは聴覚や発話の障害で音声通報が困難な人が対象です。このシステムを使用するには事前の登録が必要です。美山消防窓口またはインターネットから申請できます。登録・操作方法などは二次元コードで確認してください。四つ目は緊急通報ファックスの利用。これは聴覚や発話の障害で音声通報が困難な人や急に声が出せなくなった時などが対象です。緊急通報ファックス用紙は美山消防ホームページ内にあります。最後の5つ目は緊急通報システムの利用。この登録については市の福祉担当窓口長寿課電話560631へお問い合わせください。以上についてのお問い合わせは美山消防本部指令課電話0561-385119までお願いいたします。次はシニアの広場、福祉の家の施設情報です。福祉の家は月曜日休館です。各浴室の営業は歩行浴室水曜日、金曜日、日曜日、福祉浴室火曜日、木曜日、土曜日、いずれも午前10時から午後5時45分まで、日曜祝日は午後4時45分までです。なお、利用時はあったカードが必要です。長久手温泉ござらすておよび温泉スタンドの休業日は5月8日月曜日です。お問い合わせは福祉の家、電話646500までお願いいたします。高齢者の筋肉に必要なトレーニングとは？高齢者にとって筋肉が大切な理由と、どれくらいの運動をしたらよいのか一緒に考えましょう。 時は5月17日水曜日午前10時から11時30分まで。場所はイオンモール長久手4階イオンホール。対象は市内在住65歳以上の人、抽選で60人。講師は中京大学スポーツ科学部教授渡辺康平氏。お申し込みは5月7日日曜日午後5時までに長久手温泉に来店または二次元コードからお申し込みください。お問い合わせは株式会社長久手温泉電話643511までお願いいたします。続きまして、あなたの暮らしに消費生活情報。今回は点検商法による高額な屋根工事に注意です。近くで屋根の修理をしていたら瓦がずれているのが見えた、無料で点検すると突然業者がやってきて点検を受けた。このままだと雨漏りすると言われ工事契約をしてしまったという相談が増えています。アドバイス。契約をせかされてもその場で契約せず、家族や詳しい人に相談しましょう。複数の業者から見積もりを取って検討することも大切です。契約してしまってもクーリングオフによる解除や契約の取り消しができる場合があります。火災保険を使えばいいなどと勧誘する業者もいます。自然災害で被害を受けたら自身で損害保険会社に確認をしましょう。騙されたかもと思ったら早急に消費生活センターに相談してください。相談先は愛知県消費生活総合センター、電話052-962-0999、長久手市消費生活センター、市役所西庁舎2階地域共生推進課内、電話646503。なお、長久手市消費生活センターの日程と時間は月曜日は午前9時から12時まで、火曜日、水曜日、金曜日は午前10時から午後4時まで。ただし、どちらも12時から午後1時は除きます。また、5月は3日水曜日、4日木曜日、5日金曜日の祝日を除きます。以上についてのお問い合わせは、地域共生推進課、電話560551までお願いいたします。次はお知らせコーナー。はじめに暮らし環境のイベントを一つお知らせします。長久手市公式 LINE 友達募集中。2023年4月から LINE 等で市役所の各課から皆さんに直接情報配信しています。今まで市が配信していた安心メールによる防災・防犯情報に加え、ゴミ、子育て、福祉等、様々な情報が配信されます。また、受信したい情報を各個人で選択することができるようになります。詳細は二次元コードで確認してください。お問い合わせは、情報課、電話、560601までお願いいたします。
次は暮らし環境関連のお知らせです。ホーキンケイギクを見つけたら、近年市内での繁殖が確認されているホーキンケイギクは特定外来種に指定され、栽培、運搬、販売、野外に放つことなどが禁止されています。ホーキンケイギクの開花時期は5、6月頃です。庭などで自生しているのを見つけたら、 種の飛散に注意しながら抜き取りましょう。この問い合わせは環境課電話 56-0612 です。ケシを見つけたら、市内に生えているケシの仲間は麻薬の原料となるため法律で栽培が禁止されているものがあります。見つけたら抜き取らずに瀬戸保健所までご連絡ください。この問い合わせは瀬戸保健所環境食品安全課電話 0561-82-2197 です。次は定期的な除草をお願いします。毎年雑草に関する苦情が数多く寄せられます。雑草は放置すると不法投棄や不快な虫の発生、交通に支障が出るなど近隣住民に迷惑がかかることがあります。土地の所有者や管理者は近隣住民に迷惑がかからないよう1年を通した計画を立てて早めの除草をお願いします。この問い合わせは環境課電話 56-0612 です。防犯用具購入に対する補助制度がスタートします。市内で多発している侵入等や自動車等の被害を未然に防ぐため、防犯用具の購入費に要する費用の一部を補助します。対象は市内に住所を有し住民登録している方、補助対象となる防犯用具、屋外設置用センサーライト、これは戸建て住宅のみ、防犯砂利、戸建て住宅のみ、自動車用ハンドルロック、自動車用タイヤロック、自動車盗難防止用ナンバープレートネジ、なお防犯カメラは対象外となります。補助限度回数、1世帯1回まで、同一年度内に複数の防犯用具を購入した場合まとめて申請してください。補助限度額、購入額の2分の1、上限1万6000円です。お申し込みは2024年3月29日金曜までに、必要書類を安心安全課窓口、または29日筆着で郵送してください。この問い合わせは安心安全課電話 56-0611 です。次は感震ブレーカー設置費用の一部助成について。感震ブレーカー設置にかかる費用の一部を助成します。感震ブレーカーとは、設定値以上の揺れを感知するとブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に止める器具で、地震の際に電気火災を防ぐことができます。詳細は二次元コードから確認してください。この問い合わせは安心安全課電話 56-0611 です。マイナポイント第2弾申し込み期間の延長。マイナポイント第2弾の申し込み期限が9月末に延長されました。申し込み期限終了間近は窓口の混雑が予想されますので、お早めに申請してください。対象は2023年2月末までにマイナンバーカードを申請した方。ポイントの申し込み及び付与についての最新情報は二次元コードから確認してください。この問い合わせは情報課電話 56-0601 です。次に、宇塚墓苑管理事務所の休館日などの変更について。宇塚墓苑管理事務所では6月1日木曜日から休館日などを変更します。年末年始などで変更になる場合があります。現在は休館日が月曜日、開館時間午前9時から午後5時まで、変更後は休館日が日曜日と月曜日、開館時間が午前9時から4時まで、午後4時までです。 このお問い合わせは、うずかぼえん管理事務所、電話 78-2455 です。